今日はいつもの箇所でないところを選んであります。で、これは前から何度か言ったり、命の水にも書いた通り、もう数日後、5月からですね、天皇の代替わりになって、そして、これは聴覚障害者の、まあ、我々全く手を使わないけど、見たことありますかね。これは、それも令和の方が早いですけども、これはい、一辺ですね。令でしょ、和はこれですよね。これが早い、こういうふうなものとイメージが違うわけ、まあ、これもちょっと言いますが、みんながですね、令和ということで新しい時代が来て、新しいでってマスコミでもテレビでもいっぱいいろいろ書いてありますが、そのようなことによっては新しい本当に時代は来るはずがないわけですね。そういうことで、特にキリストを信じる者はですね、前から繰り返しこの問題は聖書全体の主題でもありますけど、何が新しくするのか、本当の新しさをもたらすものは、そういうふうに言語なんていうものを変えたら来るのかっていうですね、そういうことをはっきり知っておく必要があるからですね。全世界でそういうことはやってない。支配者、指導者、トップに立つ大統領、首相のが変わったらですね、例えばイギリスでも王が変わったら、王国はイギリスとかデンマークとか何より一部の国々少数残っていますが、王が変わったら言語を変えるよくて世界で一つもないわけです。全世界で180近い国があるけれども、トップの人が変わったら、数の年の呼び方まで国民が全部システムか膨大な経費を使って変える。なぜ世界中たくさんの個性があり民族があるのに、そういうことは全くしていないのかと、そういう側面か、なぜしてないのか、世界は、全世界全く、新聞見てても注意深く見てても、私は言語関係の報道の特に出た時の毎日朝日、毎日読売、産経とか全部集めておりますけれども、全くそういう場面がないわけです。まあ、わずかに東京大学の女性の教授として、私が前に原発の本を書いた時にも、その中にも引用したことありますが、女性だけど加藤陽子という日本史の近代の学者がおりますが、その人が、まあ、かなり大きいコラボ欄の中で、言語法制もですね、大急ぎで決めたわけです、前の天皇代替わり。だからその法制も変わることが当然できるはずだというふうなことで、この文の最後にですね、天皇の代替わりで言語を変えると、そういう法制そのも変えることができるということを、まあ、当たり前のことなんですけども、そういうことを書いていたくらいですね。で、かなり文の名が最後に締めくくりとしてですね、書いてあった。それは当然学者としてですね、今の言語のやり方で批判的な考え方を持っているからですけど、あんまりはっきりは言わないでですね、そのいろんなことが、まあ、書いてありましたけども、こういう問題って非常に長くなる、だからこんなことはあれですけど、これ私が40年近く前からこういった本ですね、言語も、細かい歴史と書いてあるんです。歴史にどういう意味があるのかということ、で、言語だけの、この言語辞典というのもあるわけですね。で、私自身が、今から30年以上前に、学校教員だったときに、教員はみんなですね、生徒も、文に書いたり、作文書いたり、書く場合でもみんな言語を使うのは当たり前ですね、公民、教員って。それで私が、そういうことで良いのかっていうことで、3回に分けてですね、全部の学校の校長から事務員から教員全体に配布する文書、生活と読書からっていうのを書いていたわけですので、配布していたわけですが、それを、3回にわたってですね、まあ、原稿用紙だったら相当何十枚か100枚ぐらい以上になったかと思いますが、それを配布したことがあります。で、最近この言語 が変わるということで、私が前に書いたものをもっと短くして命の水にも書いたものがありますから、そういうものとかを見て、それを欲しいと言われる方々があったので送ったりしたことがあります。で、今日はその2005年の5月号の命の水にぐんと圧縮してですね、何分の1回したもの、これを見て、これほんの一部なんです。時間があったら前の3回に分けて書いた詳しいですね、どういう問題点があるのか、その以前から学者たち、さまざまな人たちがどのようにそれを言ってきたのかということも、時間があったら、もうだいぶずっと前に書いたものですけども、それを、復刻しようかなとは思っているわけです。ほとんどそういうふうな人は知らないからなんですね。で、ちょっとだけ、これに関して、見ておきたいと思います。後で渡しますけれども、そういうことを知った上でですね、こういうものを変えたところで本当に新しいものは来ないということ、こういう背景を知ったら分かるわけです。一層知らないから、みんなが言ったらそうだそうだってみんな流されるということになります。それで、まずですね、これは中国の漢の時代、2000年前に中国の漢の武帝という皇帝が始めたことを招いて、日本の大化という言語、大化の開始645年ですね、そこで取り入れた、文字からして全部中国からもらったわけです。ですね、奈良や京都のあの四角形の5番目のような、ああいう町の作り方も全部そうです。日本の宗教と言われている仏教も中国、それから朝鮮半島から受け取ってきたわけです。日本の宗教ではなかったんですね。古代インドで釈迦が生まれて、それから中国を通ってきたわけです。この元号ということもだからですね、今回万葉集から取ったと言われています。それでそうだそうだ、よかったよかったと、万葉集がどんな内容もほとんどの人は知らないわけですね。で、今回の令和というのもどういう文脈から取ったか、万葉集はこれが、こういうものがですね、これは第2巻目なんですね。今度が何冊もあるわけです。これは原文と、それから読み下しと現代訳が注釈、詳しいものですね。これはその第2巻目です。で、私自身はこういう日本の人が昔どのように考えてきたかということで、こういう万葉集の戦前のもの、かなり分厚い草書から現代のこうしたもの、万葉集辞典とか何通りかをずっと前からですね、そういう意味で内容も調べたりしてきたわけですね。で、聖書の詩編とどのように違うのか。で、今回のところはですね、ちょっと字が小さいので、ちょっと携帯用のメガネしかないので、あ、すいません。この巻の語のですね、中にあります。で、梅の花梅花の歌32首合わせて序、初めですですね、序文の一部を取って使ったわけです。梅花の歌32首、天平2年正月13日に、沖縄の家に集まって宴会をすると、時にその時は宴会をした時の歌だというわけですよ。貴族たちが集まってお酒を、正月だからお祝いめでたいということ、お酒を飲み交わす宴会の時の歌、その序文なわけです。 万葉集自体の歌の中から取ったんでないわけです。だからないからです、適当なものが。その時に時に初春の霊月に、その一番初めですね、序文説明文、初春の霊月にして気よく風やわらぐ、海は強風の本を開き、乱は梅雨の動向、正月の良い月で、空気はよく風は穏やかだと、海は鏡の前のおしろいのように白く咲いている、乱は匂い袋に匂っている、そればかりじゃない、夜明けの山々には雲がかかっている、松はその雲のベールをまとって絹笠を差し掛けたように見える、夕方をいただき、そういう序文ですね。そこの一番最初に初春、正月ですね、初春の霊月、これでもこれでも、これは印刷時、印刷がしやすいからこちらというのを使い出したというわけですね。印刷のあったこちら、どちらかといえばこちらが本来だというわけですね。で、霊月にして気よく風やわらうと、ここから取ってるんですね。ここのこれとこれとを取ったというわけです。これですね。正月の良い月っていうの、一月。これ良いという意味で、霊月ですけど、良いという意味でしたわけです。気、雰囲気、全体の気ですね。元気というのは気が元の気というわけですね。気という言い方をよく使っておりますが、英語のスピリットあります。気よく、宿女の宿、風やわらぐと。だから、霊はその一つの言葉ではなくてですよ。途中を都合のいい言葉を取り、くっつけただけなわけです。そしてもともとは、これは、この霊っていう字は、この下の部分を人がこうひざまずいてるということから来てっていうのは、分厚い日本の漢字語源辞典から共通して書いてあることです。日本で最もそういう有名な代表的な漢和辞典、語源辞典ですね。人がひざまずいたとか上から述べるということで、命令、法令、霊というあれで、本来の意味は、霊、命令とかそういうことなんですね。で、それか途中から転用されて、良いという意味にも使うようになったということなんです。だから、霊婦人とか、霊足とかですね、霊場とかいうこと。本来の意味は、そういうふうに良いという意味ではなかったわけです。はい。だからそういうことですね。見たら分かるように、この言葉自体は万葉集の中に霊月は、霊は4があるんではなくって、都合のいい言葉をくっつけて作り上げたということなんです。しかもその漢字、字そのものは日本の文字は日本の文字なかったわけです。中国の文字です、当然。それで、万葉集というならばですね、それは万葉集の歌そのものをですね、なんか取るんだったらいいけど、歌そのものはから取れないわけです。日本の言葉はこんなふうに、本来こういった言語にならないわけですね。そういうことでですね、このことは自身は、特に、万葉学者が、特に政府から指名をされて、大阪女子大学の名誉教授の中西進という人に指名されて、でその人が選んだということになっている、今も分かっているわけですね。しかしその中西さんは今ではっきりと、いや自分がしましたと言わないけども、はっきり以前から甘利新聞大新聞でも決定ですね、彼がしたということでしてありますが、 はい、まあ、そういうことでですね、ほんの一部の人がこれ国書日本のものから取ろうということで、そういう一部の人の考えでこう決まったわけです。農家の人が。でそれを国民や会社業猛大に費用を作ってみんなが毎度使うということになるんですね。でこの問題点はもともとは一体に中国の漢の武帝が2000年も前に人々とですね、社会が地域土地も支配をしている、その上にさらに時間をも支配をしようと、全体的な支配、そういうことから考え出したわけですね。それで日本でもそれを受け継いでしたんだけれども、もともとは天皇は変わったら変えるんではなくって、このあれも書いたけれども、わずか1年ちょっとで書いた。特にこんなもあります。江戸時代の終わりにはいろいろな社会的な不安があったから頻繁に書いたわけです。1846年から1867年、20年間に皇家会議安政万元文句元治慶応とか7回も書いてるわけです。そのぐらいですね、大きな火災が起こった、災害が起こった、黒船が来た、大きな反乱が起こった、事件が起こった、その度に縁起が良いようにと変えよったわけです。そういうふうにですね、これがよく迷信ですね、迷信から呼び方を変えたら変わるだろうと、そういうことで変えてたわけです。それを明治になって天皇中心にするということからどうなったかというと、もう天皇がでもう非常な混乱期ですよね。すぐに新しい政治をしないか、若い侍たち、そして公家の岩倉らがですね、もう一回死にしようと、1年しか続かないのも数年で変え、こんなことをしよったらとてもなかなかできないというので、もう天皇一回死にしようと、で天皇を荒らしと神として礼拝するという状態にもふさわしいと。その後ますますそれからなってですね、天皇の支配と非常に深く結びついてしまったわけです。天皇さんの名前は多くの人知らないと思いますね。今の明治の睦仁です。誰も睦仁さんと言わないわけです。人には名前を呼ぶのが一番本来ですよね。そういうことで神だからそんな名前を恐れ多いだというふうなこともあって言わないと、まあ、そういうことで明治になってからずっと睦仁と言わないで明治天皇と、天皇の名前はその元号は死後の送り名なんですね。だから今の元号、今の天皇が明仁天皇が死んだら、あの天皇今は金城天皇です。もう少したら上皇と呼ぶということに決めたわけですけど、亡くなったらこれは平成天皇といってですね、平成というのは天皇の名前になるわけです。だからこの今のこのですね、令和っていうものもですね、今度新しい天皇が死んだ時にその令和天皇になるんです。天皇の名前になるわけです。個人の名前でもって時間を呼ぶようなことはずっと続くということ。でそういうことは全世界でやっていないわけです。支配者が変わったからその支配者の名前でずっと呼べることはできない。そして未来のことは元号では言えないわけです。天皇が死んでから初めて数え出すというんだから、2025年にはどうこうすると、あるいは2030年には 原発をやめるとか、そういうことは元号ではできないわけです。ないからですね。そういうふうに時間の数え方ってそれだけ考えても決定的な欠陥を持っているわけですね。で、まあ、そういうことで、明治になってから天皇を神として強制的に礼拝させるということと非常にうまく合うということですね。このような方々のですね、自分は昭和何年、あるいは大正何年と、明治何年生まれですと言わないとピンとこないという人が多くなったのは、そういう効果を狙ったからなんですね。生まれた時を言う時でも天皇の名前を使わないと言えないと、 そういう国は世界で一つだけなわけです。だから日本学術会議といって日本の学者の代表、いろんな学者が集まって、そこでもですね、このようなことは民主主義にも反すると、戦後の天皇の名前によってみんな時間を言わなきゃならん、そういうこととかですね、科学的ではないと、非常に不便であるからですね、非常に、まあ、迷信も混じり合ってるから科学的でもないということから言われるようになったわけです。はい、まあ、それであとこのことに関してはいくらでも詳しいことはありますから、そういうことを言って、そういうふうなことで新しい大空ということは決してなかったわけです。ですね、そのぐらいのことで新しいことが来るんだったら世界でみんなするわけです。で、そこまではまあ、言うと序論なわけです。聖書ではどう言っているのかという問題ですね。だ、それは初めから非常にはっきりしているわけです。これは、本当に新しくするものは何かというと、当然社会や人間を構成しているものは一人一人の人間なわけです。だから社会と言っても国と言っても民族でもみんな一人一人の人間が集まって、その人間が新しくならなかったら集まったものも新しくなるはずがないというわけですね。そういうことから聖書では全部の社会を人間を考えるときに一人一人の人間を根本から新しくするっていう道を初めから書いてあるわけですね。で、それが非常に大事だから聖書全体の最初に書いてあるわけです。で、ちょうどこれも、まあ、たまたまというか朝の子供たちのことで言いましたけれども、この世界は真っ暗闇だと、この霊的に見ればですね、混乱と空虚、そこにですね神の言葉が働いた時に、そして光あれと言ったら本当に光があるんだと、ということですね。それがあらゆることの根本であり中心にあると、この聖書の2000ページにもわたる全体を、まあ、一貫して通じている、流れているのはそのことなんです。神の言葉の絶対性、力、権威ですね。その神というものは日本人や多くの古代社会がみんな持っていた怖いものですね、恐ろしいものを拝むと、恐れる、そういう神、ローマ、ギリシャでもそういう神と、全く人間的な神、神がおったんですね。ギリシャとかローマの神話、神話を見ると全く人間です。綺麗な女の人を家族化したり、神々は戦争をしたり、日本の古事記もそうです。全く人間です。悪いことをしたり、乱暴狼藉をしたりですね、悪い計画をして計り事にしたり、びっくりするようなことが書いてある、神々と称するものがですね。そういうことで、そういうただ中にですね、この聖書の神、本当の神様があるということを、ほんの一部の人にまず知らされた光があって、それを啓示と言ってるわけですよね。人間の考え、神話ですね、思想に、そういうことに全く違って、でそれは全てを超えたところで、人間を超えた神様からの直接的な真理、啓示というわけです。で、それがまずほんのわずかの人に与えられて、後にそれがヘブルというわけですね。ヘブルの人々、後に今ユダヤ人というユダになったわけです。で、他の全部の民族はそういう本当の神様おるようなことは分からなかった。どうしてかって言ったら、全く偶然的に自然的に災害起こったら、津波で、あるいは大荒らして船が沈む、いわゆる良い人も悪い人も同じように死んでいくではないかと。で、悪い人は強そうに見える、武力を持って騙してやっつける、 見た目でどこを見ても本当の真実の愛の神様いないではないかと。今もそうですね。ほとんどの人は神なんかいないと。石牟礼美智子、石牟礼美智子さん、あの水俣病の文化です。あの水俣病の状態を見たもの、それまで知っていた全ての宗教は滅んだなんて書いてある。それは石牟礼美智子さんが知らないことをそのように知ったいかとのことを言っておるということです。全ての宗教は滅んだなんて、全ての宗教を知ることは不可能ですよね。クリスチャンでない人はキリスト教の本当の信仰を知ることはありえないことです。でもそういう本がですね、確かに非常に分厚い本で詳しく書いてある。それは何かに動かされたようにして書かれたもんだけど、残念なことにキリスト教の本質というものは知らなかったわけですよね。で、仏教といっても前から広大な仏教、浄土真宗から浄土宗から親鸞日蓮宗から広大な領域があるのに、全ての宗教を滅んだなんてことは到底言えるはずがないわけですね。だから知らないことを知っているようにどうしてもそういうことが起こってしまうわけです。で、まあ水俣病のことで宗教的な滅ぶだったら、もう戦争で何千万人が虐殺されていくのか、そのほうがはるかに重大なことですね。そういうふうに残念なことに有名な人、有名な文筆家といってもですね、本当のキリストの信仰の真実を知らない人が日本では圧倒的に多いわけですね。はい、それでこの神様が光あれと言ったら光があって、その光こそは新しくすると。だからそれをずっと貫いているので、イエス様が来られた時にもその旧約聖書にもあちこちで出てくること、そのことが今日読んだところに書かれているわけです。これはイザヤ書にもすでにあった、それの引用でもある。それが予言が成就した、その確信にあることは今読んだところです。聖書というのはですね、区切りから読まないといけないので何でもないんですよ。ですか、聖書というのはタイトルがあるところから読まなければいけないとか、そういう問題ではないわけです。この一番の核心はこの部分にあるわけです。ですが、だからゼブルンの地、ナフタリの地、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、そういうところを読まなければいけないことは全然ないわけです。ですね、中心にある、こう核心にあることをしっかりつかむということが大事なので、このガリラヤとかですね、ゼブルンとか、この地名っていうことは当時のユダヤ人たちにとってですね、意味があったわけです。現代の私たちには全く意味がないわけです。ですね。だから、こういうところを読み飛ばして、確信になることはこれです。暗闇にするために大きな光を見たと。光が差し込んだと。死の影、もう死ぬというですね、真っ暗闇のところに光が差し込んだっていうのは、この光あれがですね、まさに成就するんだと、成就したんだと、そういうことをここで宣言しているわけです。でね、イエス様ご自身がその大きな光であって、暗闇、もう死ぬかと思われる人のところに差し込む光なんだと、それを言おうとしている。その光こそは全てのことを新しくする。もう死ぬっていうことは全てが古びてしまっていることですね。みんながもう古びてダメになって悪くなって闇になって、だからもう死にたいと。病気にしても災害にしても人間の迫害にしても、でもその死の中にですね、死が近い中に光が、人間のあらゆる考えや技術が光を、そういう暗闇とこの絶望の中に与えないところに神様だけは光を与える。今日科学技術が発達してですね、こういうな昼、昔だったらこんな昼間にですよ、電気をつけることはありえなかったわけです。夜でも電気なかったわけです。そういうことを考えたことがないと思います。私は戦後間もなくランプに生活してたわけです。本当に暗い。 で私とあれと小さなツケですね、ランプを立てて小さな小さなツケで2人が顔額を付き合う人にして、勉強したのなども覚えているわけです。本を読んだりした、そのランプすらもなかったわけです。でもこんなにですね、夜だってですね、不要な光いっぱい使えてるわけです。そんな日からほとんど本当必要ないわけですね。そのぐらいあり余れてもありあふれる光の洪水の中に、昔と比べたらつい150年前まではああいうこの時代劇というても撮影ですね、この撮影のためにはパーッと光当てとかないといかんわけです。だから本当は真っ暗闇ですよ。でも光と光の中でチャンバラでもやったりしてるけど、非常に危険だったんですね。忠臣蔵なんかの切り込みの時なんかも、で、ある場面で、記憶がありますが、このろうそくのようなものをですね奪い取って、ここでやっと火をつけたと、真っ暗闇の切り合いするわけです、まあ、そういうふうな比べて今本当に光がいっぱいなんだけれども、前も言って以前よりもはるかにですね、特に若い人たちの自殺率も多いわけです。世界でトップぐらいになってるわけです。そういうふうにいかにこの世の光が増えても増えても、この暗闇、心の暗闇に差す光は関係がないからです。むしろ逆になる場合が多い。昔でやると引きこもりというふうな人ほとんどなかったわけです。今は前にも言ったように100万人以上、115万人というか膨大な数の人たちがもう半年以上は家からほとんど出られないと。ほら、心の中に光が灯らないといけないと。外行ってもなんとなく怖い、人が怖いと。人の中へ入っていくとむしろ闇の中に引っ張り込まれるような気がすると。そういうことからですね、日本は非常に科学技術は進んでいるのに、そういう不思議な状態になっている。で、そのために、あれを受けるためにイエス様が言った非常に短いこと。悔い改める。メタノエイって、メタノエオ。メタは、いわここでは転換をする。ノエオはニュース、理性。理性的な方向転換をしよう。自分と自分ばかりを見てるんじゃなくて神を見なさいと。そうしたらですね、天の国、神様の愛の真実のご支配、愛の手が見えるんだと、そこに来てるんだと、もう来たんだと。だからこの福音、喜ばしい訪れっていうの確信はここにあるんですね。どんなに私たちがこれから先もどんなに暗い時代になるかもわからない、他の人には分かってもらえないような個人的な苦しい病気、あるいは家族の病気なるかもわからない、でもその闇に光を当たるものがあると。医学でも薬学でも医者でも看護師でもない、親しい人でもない、それは誰をも与えることはできない光を神様は、またキリストは与えるんだということですね。こういう光を我々このキリスト教もアメリカから伝わってきた。直接的には内村鑑三の弟子によって、私は柳原の弟子という弟子によってキリストを知らされた。柳原さんは内村鑑三によって、内村鑑三はクラークによって、でクラークはアメリカの人、アメリカのキリスト教っていうのはヨーロッパから来たわけです。そういうことで、直接的にはプロテスタントは非常にアメリカのキリスト教の影響大きいわけですね。大きい。次々とそういうふうに、流れてきたわけです。そのことをですね、私たちもはっきりを知ると、元はというとヨーロッパになりますね。アメリカも前はなかったわけだから、今のような、そのヨーロッパにキリスト教を伝える一番の大きな働き、使命を与えたのは、それはパウロなわけです。 ですね、ピリピとコリントギリシア、それからローマ、ローマ信徒の手紙、ローマ信徒の手紙、一番重要な手紙、それみんなヨーロッパです。ですからヨーロッパにキリスト教を伝えるために一番大きな、いわば影響を受けたのはパウロということになりますが、そのパウロは何によってですね本当に新しくされたのかというと、それまでは古い旧約聖書のモーセの律法的な旧約聖書の世界は専門的に学んでおったけれども、キリストの真理は分からなかったわけです。迫害をして殺すことまでした。そして必死になってですねキリスト教と迫害して国外まで行って捕らえてこようと、そういう意味ではキリストの光に対しては闇だったわけです。その闇の中に突然光が差した。そのこともここで言う光あれと言ったら、どんなに反対する人でもその中に光があるんだという、パウロという人の宣教、ヨーロッパ大きな影響を持った。元はといえばこの創世記の一番初め、聖書の一番初め、光あれといえば光が存在するという、そのことがパウロにおいてもこの実現したということであったし、そのことをこの今日読んだところ、暗闇に住んでいたもの大きな光を見た、その大きな光をパウロもまさに見たわけです。そして本当に悔い改め、方向転換した。ユダヤ人の立法立法と思ってたのが方向転換、キリスト十字架復活を見るようになったわけです。そしてその天の神様のご支配、真実のご支配が本当に分かったということなんですね。でさらにそのことから、その光は命、永遠の命の光であったと。この物理的な蛍光灯の光というのは霊的な命は与えない。だからこういういくら明るくなっても明るくしてもですね、心は関係ないです。それはこの今言ってることは、我々この多くの人で目が見える人たち、今目が全く見えない方々もおられます。まあ薄く光が見える方もおられてもですね、全盲と言われる中には、真っ暗闇であったらもう本当の意味でですねこの霊の光しか見えない。でも言い換えたら、その霊の光が見えるように神様は作られておるということです。そういうふうに、このここで言うことは非常に重要なことなんですね。暗闇、死の影、もう死が近いところまで打ってても光が差し込むんだということ、それに勝る福音はないわけですよ。工学も医学も理学も天文学もですね、あるいはインターネットも、どんな方法も与えることができない光を神様は与えることができるとということですね。で、ハンセン病の重度の重い病気の状態になった場合は、本当に生きた地獄、生き地獄のような状態だったということは分かりますが、そういうところにある非常に、まあ、その家系としてはですね、非常に重要な家があれに生まれたような人が、ある時ハンセン病だと言われて診察、そして、昔のハンセン病の方を言ったわけですね、高山神山とかですね、でハンセン病の方行って、そして詳しく見たらそれがハンセン病でなかったと。でもそこに行って初めて知ったと思うんですね。ものすごくその苦しい状態の人たちで、そういうところでフランス人の神父が一生懸命に教えたと。そこでハンセン病でないのにそこに行って実際に患者として働いていろいろして分かったと。けれども後からそうでないと。でもう 非常に喜んだわけだけれども、深く考えて、その人も同じ人も神様を信じる人になっていたけど、もう一度ですね、そこに帰るということになった。そこで生涯ですね、その病気の人と共に生き抜いた方、これ伊深彌という人ですね、伊深彌という人ですが、そういうあの人も本当の光を見たら、大病の人の世界は本当に闇だったけれども、そこに光を見たというわけですね。もちろん軽い症状の人は元気に走り回ったりする、重い人と非常に落差があったわけですね。そういう真っ暗闇に沈んだ人たちの中に光をもらったから、光を伝えようという、まあ、そういうことで働いた。で、具体的に働く人も本当に光を受けたらですね、みんながもう、嫌がる、ハンセン病って親族家族がもうみんなが結婚もできなくなる、家族からもですね追い出されるような、そういう人の中でも行こうっていうことはですね、本当の光を受けたらどういうふうに根本が変わるか、新しくされるかと、最近その伊深彌栄さんのものを飲んで、そういうことも思わされるわけですね。はい、そういうことで、この私たちのこの時代、この福祉という子、誰でも知ってるけど、福祉という弱い人たち、社会的に非常に圧迫されたような、あるいは見下されたような、あるいは差別されたような人たちに特別な配慮を注ごうというふうな考え方は2000年前からすでにあったわけですね。キリストから、あるいは旧約の一部のすでにそれ以前から、それがですね、日本においてそういう新しい見方、さっき言ったこの雷病にしても、初期の時にはそのフランス人の人、深熊本では イギリス人の貴族のやっぱり女性、そういう人で外国人が必死になってやってるんじゃないかという、そんな状態から始まったということを言われています。だから日本の伝統と今の正義を言うけれども、日本の伝統はそういう弱いものや障害を持った人たちを見捨てるということであったわけです。それをですね、そういう人こそ大事にしなければという自然な気持ちになってしたのが、その伊深彌栄さんでも、あらゆる社会からのですね、褒められた相撲のみんなをそういうこと全く無関係に、後になってだんだん知られるようになったからですね、そういうことで電気まで出たりしましたけれども、誰からも認められなくてもそれをしていくっていうようなこと、あえて認められなくてしてしようと、そういう気持ちは光がささなければできないということなんですね。光がさしていたらは、その光に満たされるからできるということになります。女性が大学行ったり、そんなことも一体誰が日本で始めたのか、これもキリスト教の女性たちなんですね。この聖書を日本語に訳したヘボンの奥さんも一番最初の女性の教育ということに注いで、それがだんだんと広まって大学にもつながっていったわけです。まあ、そういうことも言ったらキリがないぐらいです。さまざまなことが新しくされていったのは、このキリストの光あれだった、光によってだったんです。で、私たちも自分がだんだん年いって、生活の範囲も狭くなってくる、私もいずれ動けなくなる、そういうことになって訪れる人も、あるいは注目されることもなくなっていくと、その時でも注目をしてくださっている、光あれと光を注いでくださるのは、これはイエス様だけなわけですよね。最後に死の時には意識もなくなるでしょう。そういう場合でも人間はもうこれダメだと、 話しかけても何も反応しないと言っても、そこでも見つめて光を差し込む魂にですね、光を差し込んでくださる、この死の影におる人にも光を差し込んでくださるのは神様であるイエス様だと、ということですね。そういうことを覚えて、現代のように表面的ですね、そういう風潮に流されないようにして、聖書の何を言ってるか、その真理にとどまると、いうことをしていきたいと願うわけですね。ちょっと長くなりましたが、そういうことを思いました。はい、以上です。